気もらってないようですけど、続きまして、会長挨拶、本日中山会長お休みですので鈴木会長お願いします。
今日実はですね、片山会長ちょっと出張でもって、欠席されましたので、私の方から皆さんにご挨拶させていただきます。入ってない？あ、入ってました。実はですね、私もちょっと1時から用事がありまして、挨拶終わりましたらちょっと駐在しまして、あとは全て野沢直前会長にバトンタッチさせていただきますので、ご了解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ビジターとして、大竹さん、それから城南の小柳さん、三瀬さん、お三方、ありがとうございます。今日は時間です限り、同席していただければありがたいなと思っております。さて、2月第2週になりました。ようやくですね、日差しも少し安定してきたかなと思うんですが、でもやはりまだまだ2月、立秋過ぎたといえども、やはり、新潟県はですね、これからが本番かなという時期もありますので、十分天候にはですね、気をつけながら仕事に励んでいただきたいなと思っております。また九州ではですね、自然災害、また噴火しているということで、九州一帯が全てその火山噴火地でございますので、そのこともですね、あるのかなと思っていますが、南西日本そのものはいわゆる活火山だということで、私どもの頭の中も活火山にならないように、常に冷静にありたいなと思っております。昨日はですね、馬場委員長のもと情報委員会、それから親友会のですね、研修会があったように聞いております。だいぶ大勢の方が研修に参加されたということで非常に喜んでいるわけでございますが、昨日の成果をもとにですね、今後のロータリー活動に勤しんでいただければ、この中央ロータリーの先もですね、素晴らしいものになるんじゃないかなと思っております。それからこれ幹事の方からお話しあろうかと思いますが、再来週ですか、22日、城南さんとのニクラブの夜間例会がございます。ぜひともですね、私どもがホストクラブになりますので、今日もこう回りますと非常に出席率が悪いございます。ぜひ出席委員長もですね、電話をかけたりして、やはりホストクラブとしての責務をですね、果たしながら 100% に近づくように、困ったじゃなくて、自分から自らですね、率先して電話かけたりして 100% に近づくようによろしくお願いしたいと思います。最後苦言になりましたが、そんなことで、そういうことですね、同時にやはり例会いつもそうなんですが、特にゲストスピーカー来られた時にですね、参見されるわけですが、こっくりこっくりもですね、やはりタクワさんにとって非常に失礼なことになりますので、ぜひ例会の30分くらいはですね、禁煙されているわけですので、こっくりこっくりもしないように皆さん気をつけて例会に参加されたらいいのじゃないかなというふうに思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。以上です。
皆さんこんにちは。大竹さんこんにちは。幹事報告を行います。2011年から11年度のロータリー手帳お買い上げのお願いということで、一部630円、締め切りは2月25日になっております。それから RI 理事指名委員会委員選出についてということで、東山ガバナーからですね、依頼文書が来ております。提出期限が3月10日ということでありますので、会長と相談いたしまして、提出するようにいたします。それから国際ロータリー2560地区ロータリークラブ事務局からですね、公益財団法人ロータリー日本財団寄付金受け入れに関するお知らせということで、依頼文書が来ておりますので、これにつきましても、会長と相談の上対処したいと思います。続きまして例会変更であります。柴田城内のロータリークラブ、2月17日振り替休会、ということで、これはですね、今ほど副会長からお話あった通り、2月22日の合同夜間例会のためと書いてありますので、有田さんよろしくお願いします。それから村上ロータリークラブ、2月10日移動の例会ということで、船運送、それから で移動例会だらけでありますが、2月17日夜間移動例会で、あ、すみません、こういうことでしたね。2月10日の、昼の例会を2月17日、夜間の移動例会、宮尾修造さんで18時から、それから、3月6日あ10日あやっぱそういうことですね、移動の昼の例会仙雲荘、つまり10日、2月10日と3月10日はですね、場所を移動するということであります。ようやく理解できました。それから3月17日規定休会、3月27日移動昼例会ということで、同じく仙雲荘ということで、例会場の場所の変更がございます。それから豊坂ロータリークラブが2月22日移動夜間例会ということで、大倉屋であります。以上であります。
続きまして委員会報告ですが、前もって受けておりませんが、どなたかございますでしょうか。内容ですので、次にですね、各種お祝いですね、チーム委員会からお願いします。
口の回らない新聞記者でございます。それでは今月のお誕生日ということで、会員のお誕生日日付順からお読みいたします。神田圭一さん、2月19日、おめでとうございます。スーパースデーの音楽。金子俊夫君、2月の26日、お誕生日でございます。初場所になってますが、今山浩一君が2月の27日、お三方、誕生日。
ありがとうございます。
さっき分取った。
どうぞ。
いいんだよ。はい、感情感情させて。
はい、お誕生日おめでとうございます。婦人誕生ということですが、ご本人今日いらっしゃっておりません。星野仁一君の奥様、幸子様、2月の10日お誕生日ということでございます。では。誕生祝いは以上でございまして、100% 出席について出席員からお願いいたします。
すいません、口の回らない出席員があるので、ではただいまから100% 出席の会員の方の発表させていただきます。馬場秀夫君、13年、続きまして南紀子さん、6年、
どうもおめでとうございます。
これでね、あれでいいや。
ちょっと待ってどうもおめでとうございます
。皆様おめでとうございました。
続きまして、出席状況の出席委員会でお願いします。
じゃあ引き続き、発表させていただきます。出席でございますけれども、1月の18日、会員数46、当日出席34、当日欠席12、明確が8名、修正出席率が 91.3%、1月の25日、会員数46、当日出席33、欠席者13、メイクアップ6ということで 84.8%、 2月1日、会員数46、当日出席36、欠席10、メイクアップ2、 82.6%。 そして今日でございますけれども、会員数46、当日29、当日欠席が17、順調に下がっております。ちなみに参考までに皆様の方にお知らせをさせていただきますけれども、平成22年の7月1日から12月の31日、上半期ということになろうかと思いますけれども、出席率が 87.4% ということになっております。これから見ても順調に下がっております。ですので各委員長の方にお願いをしたいところでございます。会員の方に欠席しているような方がいらっしゃるようであれば、一声かけて、鍋かけて、それから連絡の方で出席をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、続きましてニコニコボックスの発表をお願いいたします。
報告させていただきます。畑健一君、一瞬も過ぎ、ようやく春が近づきましたということで、二口頂戴。中野清志君、所用で早退しますということで、三口頂戴いたしました。金子敏夫君、昨日は新人会員研修会でした。馬場さんはじめたくさんの先輩の皆様、ご指導ありがとうございましたということで、二口頂戴いたしました。渡辺さえ君、昨日は会社の創立記念日です。13年目に入ります。これからもよろしくお願いいたしますということで、ご口頂戴いたしました。小池博士君、昨日は新人会員向けのオリエンテーション大変お世話になりました。教えていただいたことは酒とともに続いてがしっかり復習いたします。今後もご指導よろしくお願いしますということで、二口頂戴いたしました。今日欠席していますが、八木明星さんが君から、昨日はご利用いただきありがとうございました。最近気も長くなり、春の気配も少し感じるけど、まだまだ寒い、寒いのはもう酔っ払です。油断して風邪などひかないように気をつけてくださいねということで、二口頂戴しました。以上です。
はい、ありがとうございました。順調に進みまして、後半が終わりまして、後半、比べ協議会、簡単にお願いいたします。
ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございました。本日はクラブ討論会ということで、会長幹事が担当する日であります。今日の予定はですね、昨日行われました新入会のオリエンテーション、これにつきましての報告を馬場委員長、それから参加いたしました金子大滝小池三氏のですね、それに対する感想等のスピーチを行います。内容につきましては、かねてより京都に準備しておりましたまちづくり振興公社、柴田市まちづくり振興公社、このメンバーの中にですね、出演していただきました JA の組合長さん、それから新規の理事長さん、それから理事として参加している方とおられますので、この問題につきまして、今日は大臣をいたしましてお話しさせていただきたいと思います。それでは最初お分かりいただきます。
まあ、今、1分前に任命されたばかりなので、なんて計画性のない会長幹事だろうと誰かが言ってました。まあ、そんなのことはさておいて、昨日6時から八木で、15名、参加者、まあオリエンテーションには席をいなかったんですけど、飲む直前になったらごそごそっと入ってきまして、だからその人間はメイクアップの対象者ではないということをここで明言させてもらいます。あとは本人の両親に任せるということで、以上で報告終わります。まあ、ですね、話はちょっと違うんですけども、先週封筒で米山の、寄付証明書、領収書が入ってましたけども、去る人間はこれどうすればいいんだろうなと言って、字読めるんだったら読んでみろというやつがいました。やつっていうのは大体やつと私が言うんだから大体は想像がつくかと思いますけども、まあそれは冗談として、あれは個人で会費を払っているっていうかをするその人たちが証明書が必要であって、会社で出している人は 会社で、寄付ということで交際費に、として申請していますんで、それは用がないということを申し、これはクラブ奉仕情報委員長の、情報提供ということで理解していただければというふうに思います。後が使えていますので以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。まだ1時になってないですそれでは加藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、1月からお世話になってますアークベルの金子と申します。今後もよろしくお願いします。そして昨日新入会員のオリエンテーションということで、この柴田に来まして、このアーベギャレ以外で、飲むっていうのが非常に新鮮です。行くとこが初めてなんで、非常に美味しく飲んだり食べたりしてます。それは後半の方の話で、前半は馬場院長さんはじめ、たくさんの皆様方から非常に真剣なオリエンテーション説明をいただきました。で、この中央ロータリーの、概略っていうところは少しはつかめたかなと、あとは自分でこれから勉強していくしかないかなと思っています。で、その後に要するに懇親会ということになったんですが、この懇親会の中でのいろんな人の話が非常にためになりました。この人はこういう人なんだ、この人はああいう人なんだとか、いろんな情報をいただきました。そんな中で別に分け隔てするつもりはないですけど、本当に全員と何らかの形で常にかけれればなと思ってます。まだまだ全然慣れませんが、お会いしたら声をかけさせていただきますし、声をかけていただければと思います。これから末永くよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございます。まだ一緒になってないですけど、その分お手元よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。私、12月から、入りさせていただきました。本当にありがとうございます。昨夜は、金子さん馬場さんのお話の通りですね、6時から八木さんで、馬場さんとですね、諸先輩方の、新入会の洗礼を非常に、丁寧に、教えていただきました。非常に分かりやすく、ご説明いただいてよかったなと思ってます。特にプリントをいただいた中にですね、出席率は、半期半期で 50% と書いてありましたので、なんか非常に嬉しくなりましてですね、それでいいのかなと思って、非常に楽しく、これならいけるなというふうな感じでプリントを見させてもらっています。そうですけども、なるべくですね、本当に一生懸命に出てきて、皆さんと一緒にですね、交流をさせていただこうと、私も思っております。まだ本当に全然ですね、どんなものかとか、どういうふうにやればいいのか、ご覧の通りに私も一生懸命書かせてもらってるんですけど、なかなか皆さんの名前と顔一致しないんで、手帳を見ながら名前を書き入れたりですね、させていただいている状態でございます。しばらくは汗でまといになるかもしれませんけども、本当にこれから楽しくやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
何かご質問ください。
昨日の新入会向けのオリエンテーションでは本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。まず本当に、馬場院長さん、本当に、いろいろと本当に真剣にお話しいただきまして、それこそロータリーの歴史からですね、今の現状からいろいろとお話しいただきました。昨日はそのお話の時には本当に一生懸命しっかり聞き漏らさず聞いてたつもりでいるんですけども、先ほど申し上げました通り、ちょっとお酒とともにちょっと薄れてしまっている部分もございまして、またしっかりプリントを復習したいなというふうに思っています。 まあ、昨日のお話の中でですね、まあ、実は私も、今までですね、まあ、この地域の、まあ、青年団体といいますか、まあ、商工会議所の青年部に、まあ、席を置かさせてもらいながら、まあ、同世代の方たちと、まあ、いろいろお付き合いをさせてもらっておったんですけども、まあ、このロータリーさん、超ロータリーさんにお世話になりまして、本当に幅広い年代の方といろいろとお付き合いさせていただくというのが本当に、まあ、もったいない機会でもありました。で、まあ、その中で、渋谷さんからですね、本当にこのロータリークラブは本当に年齢差は関係ない、入った年数も関係ない、みんな平等なんだよ、一緒なんだよということを教えていただきました。ただなかなか同じなんだよと言いながらも所詮場合あたりね、そんな口の利き方できるわけでもありませんけども、本当にそんな形でねお話しいただけると私もこう安心してまた今後取り組みできるかなと思ってますし、また人生の大先輩の皆様方からもいろいろとご指導いただきたいなというふうに思っています。私も12月から入会させていただいて、まあ、やっとこうなんて言いますかね、毎週のこの火曜日のですね、こうサイクルっていうのがこうなんとなくこう体に馴染んできたかなという感じがあります。ああ火曜日になると行かなくちゃっていうふうな感じになってきました。もっともっとね、そんな形で充実できればなというふうに思ってますんで、また皆さんから一つご指導いただけますようによろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それは第二の本心。いただきます。
それでは皆さん、改めてこんにちは。新発田市市民としてですね、新発田市民として、税金を納めております一人として、それから新発田市の場で、地域経済等でですね活躍している皆様、それから在住の皆様に、一つの大きい問題ということで、捉えてほしいのが今起こっております財団法人新発田市まちづくり振興公社の解散問題であります。これは一つに新発田市独自じゃなくて全国各地も似たようなことが起きるかもしれませんが、ただ全て同じことが起きるとは限りません。一体何が問題で、どういったことから解散に至ったのか、これをですね、実は私たち理事なんですけど、なかなか反応する場がなくて、片方ではですね、攻撃ばっかりされている中でですね、主勢に立たされることもあります。ぜひ皆さんにこの問題のですね、本当の意味を分かっていただきたくて、今日は討論会ということでありますのでお話しさせてもらいます。ちなみに昨日の3時から陸上競技場の会議室でおきまして、自治労県職労書記長並びに新発田市職員組合の委員長さん、このお二方とですね、私、それから副理事長の関川良平君、それから大竹理事と、この3人が対峙いたしました。普通にこの新発田で経営しているのであれば、労働組合の書記長、ましては県の自治労関係とですね、話することなんかあることはありません。自分たちは観光振興のために協力してほしいということで理事を引き受けたことから始まります。私にしてみれば9年前に新発田市観光開発公社、この理事にですね就任してほしいということで依頼があったのは当時の新発田市の商工観光課長伊藤課長でありました。その他今いる理事は時計屋さん、それから金物屋さん、それから呉服屋さん、大和連絡協議会、東部商工会、そういったですね、観光関係の方々の理事がほとんどあります。そのうちのお二方も高澤専務理事も観光関係についてということで就任以来ありました。それがどうしてこのような形で労働組合と対峙しなきゃいけなくなるのか、そのテーマにつきましてお話しさせてもらいます。この今の財団法人の公社は7年前に新発田市観光開発公社と公園都市施設協会、この2つが合併されました。当時はですね FM 新発田も合併構想にありまして、いわゆる第三セクターの見直し、行財政改革実感という形の中でスリム化ということを考えたと思われます。当時の歌い文句といたしましては 1+1 は2じゃなくて 2.5 になるんだと、そういった形で効果を得るんだということで行われましたが、 FM 柴田につきましては株式会社であること、電波法の関係があること、その他のことで合併は見送られまして、柴田市まちづくり振興公社は、柴田市観光開発公社母体として、公園都市施設協会を吸収する形で、発足しました。当時はまだ、今のような国の財政危機が叫ばれている状態ではありませんでした。したがって合併の仕方、両社の職員の給与体系の差、その他ありましたが、どちらかというと高い方に合わせる、企業の高い方の組織に合わせる、条件のいい方に合わせる、そういった形で行われました。その中で今のその寄付行為、これは定款、会社では定款でありますが目的であります。施設管理について委託を受けると書いてあります。つまりこの施設について柴田氏はいくらでお願いしますよという形で発足いたしました。ところがそこで出てきた問題というのが指定管理者制度であります。これは小泉純一郎総理大臣が当時羽田自身に掲げてました、民間でできることは民間でやろうと、民間でやるべきだということで強く民間の参入を促した制度であります。トキメッセ、ビッグスワン、その他施設すべて民間の会社が参入しております。万代島、これは株式会社、新潟万代総合企画株式会社という会社が指定管理者として入っております。その合併した時の実はビジネスモデル、これが一つ大きい欠陥がありました。どういうビジネスモデルかといいますと、施設管理の部門で設けてください、その代わりその分を観光振興に生かしてください、これが当時合併した時のビジネスモデルでありました。つまり施設管理で設けた分、駅にあります観光案内所、それから町の中にあります、皆さん竹詰会って毎年、依頼あると思いますが、そういった事務局を引き受けてください、どこどこの本年末の事務局を無料で受けてください、そういった仕組みでありました。ここで一つ目の矛盾が発生いたします。民間と競争しなさい、そう言っておきながら民間と競争していけば当然ですが施設管理は利潤が出なくなります。そこで考えられたのが不適切な経理であります。実際にそこにかかっているもの以上に観光振興の人間が行っているという形が発生していました。平成21年の2月第三セクターの見直し、いわゆるモニタリングという言葉であるんですが、その際にそのような不適切なことが26項目発見されました。当時12名いるうちの10名の理事がですね、辞職をするという事態に発展しました。その時に辞職しなかったのがそこにいる大滝君と私2人であります。なぜならば今初めて起きた問題を解決するんじゃなくて、解決する前に全員が辞めてしまったら何の責任もないじゃないかと、私と大滝理事は辞表を日付を入れて持ってこれから改革しようということに取り組みました。その時に就任した理事も同様にですね、年に2回の総会しかない、その会議に出てもいいんだから理事に なってもらえませんかと頼まれた理事がおります。それが現在の政治家副理事長であります。そのような形の構成の中で大滝理事長就任いたしまして、私副理事長、それから政治家副理事長、この2人が補佐するために執行部として動きました。まず今言われているモニタリングについて、それから今後どうするんだ、どういう形の組織があるべき姿なんだということを論議するために政府理事長会議というのを2週間に一度開催することにいたしました。それからたった年に2回だった理事会を毎月開催することにいたしました。そこで私たちが一つ出した案というのが、その年平成21年10月にですね、観光施設管理と観光分論の分離案であります。今のようなビジネスモデルについては間違いなく破綻すると、観光部門と施設管理を切り離してもらえませんか。それともう一つの理由として、柴田市で合併して柴田市であるながら 観光協会が市内に3つあるんです。他市町村との競争の中でこの観光協会を一つにすべきだと、もっと専門的なものにしてもっと観光振興すべきだということを提案いたしました。これは当時の職員の人たちと一緒に取り組み行いました。ところがですね、まあ、柴田市の方はもう1年待ってほしいという話になり、その案についてはそのまま保留という形で動き、その年年度末を迎えました。その時に政府理事長会議でですね、現業の職員等に柴田市に約束したモニタリングの指摘事項26項目あるが全部できてるんだろうなという確認をしたところ、わずか半分でした。財団法人という公な組織の人たちが働いている場所でありながら、ましてやその出演先から指摘をして直しなさいと言われた約束に対して、指摘した段階では半分しかできていませんでした。本当にこの組織は大丈夫なんだろうかとそう思っておりました。3月を超えて 70% のモニタリングの達成をした後にできてきたのがですね、実は不正利用の件であります。これは事件という言葉を消してますが、ある公社職員が自動販売機のお金をポケットに突っ込んだ、券売機の売り上げを伝票を改ざんいたしてその数字を売り上げと計上してその差額を自分のものに突っ込んだ、たまたまですね内部告発でこれは判明いたしました。大滝当時の理事長にですね、こういうことがあるんだというある職員がおりまして、これが発覚いたしました。その時に私たちが考えたのが、この先中長期で考えて現業の職員の給料を見直さなきゃいけない、こういうことがないようにしなきゃいけない、でもやろうと思っても自分たちの仕事がある、どうやってやるんだと、誰が一体管理するんだ。テレビ見た方もいらっしゃると思いますが、その不正利用の件の時にマスコミは大きく騒ぎました。謝罪関係で真ん中で頭を下げたのはボランティアでやってました大滝理事長であります。大滝理事長のところには彼の親戚からですね、何悪いことしたんだと、一体何が起きたんだと言った電話があったと聞きます。自分たちも頭を下げた下からフラッシュをたく新聞記者のカメラを見ながら、なんでこうなったんだろう、俺ら一体何か悪いことしたんじゃないかと、本当そのような錯覚になりました。ましてやその記者会見の手続き、文書、警察に行くこと、すべてこのボランティアの3人の理事が対処しています。柴田氏は手を貸してくれるわけでもなく、内部の職員が組み立てるわけでもなく、私たち3人の手でマスコミの記者会見をセッティングして謝罪会見を行いました。ちなみに柴田氏のスタンスは発注する側ですから、指定管理者として発注する側ですから、それを受け取る側の方に役員は入れてはいけないというスタンスで、先ほどの21年の3月には当時いました幹事、副市長が幹事ですが、それが全部引き上げられて、柴田氏の関係とは発注者と受注者という関係でありますので、柴田氏は関与した。柴田氏の立場といたしましては出演先である、いわゆる出資ですけど、もうそれは投げっぱなしという意味で出演という言葉を使われますが、 76% の出演先であるということで報告はしなさい、ただし関与はできませんよと、皆さん方でやってくださいよという言葉になりました。こんな件を聞きまして、理事、先ほど言いました商店街にいる時計屋の社長、呉服屋さん、印刷屋さん、それから車の車両を直す社長、一体どうするんだという話になりました。それ以前として出てきたのが、先ほどの経理操作によって赤字が2200万という数字が出てきて、その不正利用の時には約1000万近い赤字予算を組まざるを得なかったと、それはそのまま理事会で通してくれと言う来たことであります。 これには何の工夫もないんじゃないかと。どうしてこのまま出るんだと。赤字の予算を組んで、はいそうですかという理事はいないということで理事会は跳ね返しました。本当に自分たちでそれぞれ自分たちの組織をどうするのか考えているのかどうかということを問いかけました。若手の職員が一生懸命取り組みましたが、改善案について正直年配のベテランの職員はちょっと冷ややかかなと思って見ておりました。その後も盛んに論議をしましたが、一つの例として西公園の猿が逃げたことがあります。近くの美容室に猿がよじ登ってたまたま転落して死んだことがあります。猿がかわいそうだなっていう話がありました。でもそれはですね、もしかして近くにいた小学生の女の子の顔を引っかいて一生残る傷を壊したときに一体誰が謝るんだと、誰が責任を取るんだということを手にいたしました。埼玉で起きた流れるプールの小学校、その柵が外れて女の子が溺れ死んだときに全国に向けてテレビで泣いて謝ったのは指定管理者の社長であります。決して埼玉の自治体の役員の方ではありませんでした。同じようなことが当時の大竹理事長に起こるんじゃないか、我々に起こるんじゃないか。不正利用の件のような形でまた同じことが一桁違ったらどうするんだ。仮に2000万の使い込みがあって弁済できなかったら我々はどうやって責任を取るんだ。でも無報酬なんです。そんなつもりで入ったわけじゃないですから非常勤なんです。自分たちのビジネスで一生懸命やらなきゃいけないときに無報酬非常勤の理事にどうやって責任を取ればいいんですか。これが実は私たちの解散を決めた一つの理由であります。今の仕組みの中で財団法人であるならば理事長のお金、理事は必要であります。その理事になる人が一体どなたがいるんですかということであります。このような危険の状態の中で継続していくことは困難じゃないかということで5つの方針を掲げたのが9月の15日であります。柴田市長には9月17日に文書で出しました。この校舎は来年つまり23年の3月31日をもって解散する方針であることを決議します。その文書であります。理由1、経営責任は一体どうなっているのか。赤字を出したとき、事故を起こしたとき、それから実際に大竹理事長が直面した問題でありますが、運転資金が枯渇して金融機関からお金を借りなくなきゃいけなくなったとき、大竹理事長のハンコを押すようなことを言われました。どうして自分の会社の借り入れを一生懸命やるのに、ボランティアでやってるのに、その団体のハンコを押さなきゃいけないんだ、大きい矛盾点であります。それから管理ができないってことがあります。職員はそれぞれスペシャリスト、それぞれ施設に行ったスペシャリストありますが、トータルでマネジメントできる職員は見当たりません。実は職員と理事と今雇用問題について折衝しておりますが、3人のうち2人は出てこなくなりました。柴田氏から雇用に関する通知を渡すよって言ったら、これを全員に伝える責任はとても多くてできません、全員を呼んでください、そんなバカな話ないだろうと、こっちは名前を出して先生堂々と論議してるんだと、岩の陰で隠れてあっち向いて悪口じゃなくて表を堂々と出てこいというお話をしたところ、たった一人の今職員になっております。実はその人たちが、自分たちはマネージメントできるんだ、リーダーシップができるんだ、施設の管理をできるんだ、だから存続してくださいと言ってた人ではあります。昨日残ったお二方も話をして、今我々に責めるんじゃなくて市と市の方に一緒に交渉をしようという話を何回もしたんでありますが、だから職員の意見をまとめてください、そんなお話をしたんですが、俺にはできない、これは理事がやってください、そうじゃないでしょうというような状態であります。それから観光と施設、これを分けること、観光を切り離して赤字部門を離してくださいと言ったことであります。ただこれについても 観光が母体ですから、観光を切り離すことによって財団法人の認可は一度切れてしまいます。解散ですよということになります。これ矛盾点であります。それから先ほど言った観光協会の話があります。突然では柴田氏も受け入れも大変でしょう。今私たちは絶対解けない方程式ということで皆さんに説明してますが、絶対解けない方程式、一つは第三セクターであることです。第三セクターであることは、指定管理した施設についてその決算内容、事業報告を全て出さなきゃいけません。仮にその報告のところで芝生の管理を今まで200万だったものを100万で減額しましたと言って柴田氏に出したら、柴田氏はきちんと業務をこなすなれば次の指定管理の予算はその100万をもとにあります。ですから今の第三セクターである限り、一生懸命下げてもこの次の指定管理の発注する柴田氏はその下がった金額で発注しますんで、永遠に儲かることはありません。これが一つ目です。二つ目は、その儲からないところでどうやってその観光振興を保持するんだと、どういう形でその観光部門を、赤字の観光部門を支えていくんだと、これが二つ目であります。三つ目は財団法人であることであります。株式会社の方が手っ取り早いじゃないですか。今ね、民間に参入しなさいという指定管理者制度で競争するんであれば株式会社の方が手っ取り早いじゃないですか。でもどうしても一般財団法人になってもいいから残してほしいというのは職員の主張でした。じゃあ理事はどうするんですか。理事の問題残ってもんじゃないですかと。一体どなたがやられるんですか。その給料見てるんですか。職員の人が作ったその事業改革の中には理事は無報酬であります。入れれば赤字の予算組になります。それとともに、仮に皆さんお一人一人は自分のこととして考えてください。大滝理事も忙しいです。高沢理事も忙しいです。皆さん忙しいと思いますが、今の中の話の中で1週間のうち8時間9時間を取られて、弁護士と打ち合わせして、社労士の方と打ち合わせをしてやってくださる方はどなたいらっしゃいますか。誰が引き受けてくれるんですか。評議員の方、小泉さん評議員の方であります。意見聞きました。ある方が、大きくみんなで輪になってみんなで考えればきっといいことがある、もっと考えましょうじゃないかということをおっしゃいました。すいません、じゃあその座長やっていただけますか。いや、俺はこれが現実だと思います。山積である限り、指定管理者と観光振興部門が一緒である限り、そして財団で法人である限り、この問題は解けない方程式でありまして、決して誰か解いてくれるのかなということで、9月17日に発表して以来、どなたからもそっくり引き受けるよ、こういう案があるんじゃないかという建設的意見は、昨日の自治労の話し合いの中でも一つも出ませんでした。あったのはもう1年市の職員、職労の方の方で話ですが、もう1年なんとか頑張ってもらって、その間に考えられませんかという話でありました。じゃあその間に西公園の猿のように事故が起きたらあなたが責任取れるんですか。サンビレッジの機械企業を作って手をもげた人が訴訟を起こしたらあなたが責任取れるんですか。今年も来年も赤字の時にあなたが補填してくれるんですか。おそらくノーと言ったと思います。そこまでは言いませんでした。実際にそういう方々が大勢おられて、いつも私言うんですけど、大滝理事は個人攻撃を受けたりしてます。正々堂々と論点を張ってですね、いろんな方話に来られました。我々の論理に勝った方は未だに一人もおりません。この解けない方程式解く方がおられましたらぜひ教えてください。ただし 解散はすでに決議されておりますので3月31日に解散をもっての話であります。その話を昨日たまたま石井さんとお話しさせてもらいましたけど、もしかすると指定官に戻った時には石井さんの中にまだ別な方もおられます。挑戦してみようかなって方もおられます。これが公平な制度じゃないですか、公平なやり方じゃないですか。汗をかいて頭を使ってその人たちに仕事が行く、そのためには安全であり清潔であり安心する施設管理をする。市民にとってメリットというのは一つはコスト、何もわざわざ高いところに頼まなくても企業努力して一生懸命その条件を満たしてくれるところに運営させるのが納税者への配慮だと思います。今回の一連の中で最後の最後まで話しているのは、決して後者から仕事をもらったりしないようにしよう、もし入ったとしても絶対断ろう、そのことで私も政治学部からもやってきました。最後に支えたのは今言ったじゃあなぜ我々は知事になったんだということにつきますと、柴田市民をある一部を代表いたしまして市民の目で見るべきだということであります。非常に今みんな疲れてきてはいますけど、ビジネスのことを考えなきゃいけない中に半分ぐらいはもしかすると校舎の問題に取り組んでなきゃいけないかもしれません。だけど受けた責任、その責任を果たすためにあと少しであります。お願いでありますが、もし他の方が違う意見があったり説明できる機会があったら今の論理お話ししていただけると非常に助かります。このような形で来年からは施設管理については民営、あ、直営ですね、直接柴田氏が行います。観光協会については任意で立ち上がるというような非公式でありますが話があります。このような姿の中で財政が非常に逼迫した地方自治体並びに本来のあるべき姿、それを求めてもう少しでありますが我々理事頑張っていきたいと思いますので、もしご支援していただくのであればよろしくお願いいたします。以上第2部終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。せっかくですのでもしご質問とかある方がいらっしゃればありがとうございます。では終わりたいと思います。正解の検証
はい、じゃあこれで終わります。